おはようございます。高原豪一郎です。作家の五木寛之さんは生前の川端康成氏と特に親しかったようですね。ある晩二人で赤坂のバーに飲みに行きました。ところが入り口で黒服のボーイがこう言ったそうです。今満席で入れません。すると奥から店長がびっくりして飛んできたんですね。お前何言ってるの？この先生はノーベル賞の先生なんだぞ。VIP 席にご案内しなさい。するとこの田舎から出てきた青年は、はーい、ノーベルご一行様、VIP 席にご案内って言ったってんですね。いかに天才作家でも、知らない人にとったらただのおじいさん。ノーベル賞作家と聞いても、ノーベル賞って何かを知らない人にしてみたら、ただのバタ臭い名前に過ぎなくなってしまったんですね。しかし、あなたをお作りになった神は、あなたがノーベル賞とは無縁の人であっても、また、あなたが特に有名人でなくても、ただ、あなたがあなたであるという理由で、あなたを VIP のごとく愛してくださる方なんです。聖書の中にこう書いてあります。神よ、私はあなたに感謝します。あなたは私に屈しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はよくそれをしています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れていませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。ここには祝福された人生を歩む秘訣が書かれてあります。それは、あなたの作り主を覚えよ、ということなんですね。そうすることで自分の人生を神に作られたものとして誇りを持つことになっていくからですね。神とはあなたの作り主です。あなたを母の胎のうちで密かに仕組み、組み立てた方だと書いてありましたね。この仕組んだという言葉はヘブライ語でラカムという言葉です。直訳しますと刺繍するとか織り込む、組み入れる、こよりを送るという意味があるんですね。こよりを作るためには日本の糸が必要ですね。人間は日本の糸をねじるようにしてそのすべてが作られたのだって言うんです。ところで現在自然科学のジャンルで最も注目されているのは分子生物学だと思います。人間の命のメカニズムを分子レベルで解明しようとする学問ですね。さて人体というのは60兆の細胞でできています。ところが毎日毎日6000億の細胞が死んでいってるんですね。皮膚は落ち、髪は抜け、歯茎は弱り。しかし、毎日死んだ数と同じ分だけ、新しく細胞が作られてるんですね。ですから、生き続けていくことができてるんです。ところで、今、60兆の細胞を持つ私たちも、ずっと遡ると、1個の受精卵でした。受精卵は、1グラムの100万分の1しかない小さな細胞です。それが突起透過で10億倍になって新生児としておぎゃーっと生まれ、今日に至ったわけですね。ということは、1個の細胞の中に人体を作る全情報が入っていたということになるんです。この遺伝情報を担っているのが DNA という化学物質なんですね。一体どこにあるんでしょう。皆さんの体を作っている60兆の細胞一つ一つに人体に関する全情報を担う DNA が一式ずつ入っているって言うんですね。そしてこの DNA の形こそは小よりをくゆらせたスタイルなんです。すなわち二重螺旋構造をしているんです。二重螺旋構造というのは、はしごをねじったような形のことなんですね。この DNA の中に人体の全情報が書き込まれているんです。ですから DNA こそは究極の個人情報。この情報が完全解読できたら、現在表には出てなくても将来 発症するであろう病気についてすらも知ることができると言われています。そこで DNA のことを人体の設計図という人もいるくらいです。ところで、設計図といっても図面や絵の形で書かれてあるわけではありません。じゃあどのような情報媒体になってるんでしょう。実は DNA には4種類の塩基と呼ばれる物質が30億個並んでるんです。この4種類の塩基の配列が人間の情報となってるんです。DNA というのはたった4種類の文字が30億個連結して書かれた暗号なんです。まあ、一口で30億の文字って言いますけど、これは百科事典にすると1000冊分の情報なんですね。ところで、この暗号は一体誰が書いたんでしょう。全くの偶然に任せて意味のある暗号文ができることなどありえないのではありませんか。ところがある進化論学者はこうおっしゃるんですね。帽子の中にアルファベットのカードを入れておく。次に全く無作為に1枚目を引くとたまたま C という文字だった。2枚目を引くとたまたま A が出てきた。3枚目を引くとたまたま T が出てきた。この3つを並べると CAT、キャット、猫という意味になる。全く偶然に任せたとしても、途方もない時間をかけると意味のある単語になる可能性はある。だから30億の文字も時間さえかければ最終的には1000冊分の百科事典になる可能性はあるって言うんです。しかし、この発想には致命的欠陥があるんです。キャットという綴りは誰にとって意味のある綴りでしょうか。それは英語という文法ルールを知っている人にとってってのみ意味があるんですね。もし英語という文法体系がないと CAT、キャットに意味はありません。例えば生まれてから一度も楽譜を見たことのない人はベートーベンの楽譜を見ても何を伝えているのかわからないはずです。楽譜を書く前にまず楽譜のルールを作った知性が必ず存在していなければならないんです。暗号文というのは暗号文のルールがあって初めて意味を持つものなんですね。そして暗号文のルールそのものが全くの偶然によって生じることはありえないのです。 DNA の4つの塩基がその暗号体系を作り人間を作り出したというのはアルファベット文字が英語を発明したというのと同じぐらい愚かしいことです。すなわち物質が命や設計図を作り出すことはできないのです。DNA が暗号文である以上、暗号文体系を作った創造主がおられると考えるのは、極めて合理的な思考だと私は思うのです。神がおられることの証拠は、DNA を見て明らかです。あなたの体には60兆個のもの創造主の証拠が刻まれていると考えていいのではないでしょうか。この究極の知性と完全なる愛と意志を持つ神があなたの作り主なんですね。絶対にうっかりミスや失敗を犯さない方があなたを作られたのです。ですからあなたの存在はうっかりミスの結果や失敗なんかではありません。あなたの人生は神があなたのために苦しいことをするために与えられた舞台なんです。現に神はあなたのために恐ろしいほどに苦しいことをしてくださいました。それがイエス・キリストの十字架の裁きと死からの蘇りなんです。どうぞあなたもご自分の作り主のもとに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。